エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、OK です。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
毎日、くっそ暑い日々で、体がどうにかなりそうな毎日でございますけれども。
そうですね。
最近いかがお過ごしですか？
ちょっと最近ですね、面白い本を読みまして、
はい。
ご紹介したいんですけども、別に新しい本でも多分何でもないんですけどね。
うん、
なんでこれを見つけたのかもよくわからない。あ、Kindle のアンリミテッドにあったんで、はい、無料で読んでますけど、
うん、
ドクター南雲の元気塾、男の ミラクル健康習慣っていう、かつてですね、よくテレビでごぼう茶を宣伝していた南雲先生っていうドクターがいるんですけど、
はい、
私結構ごぼう茶を飲んでましたからね、当時、知ってるんですけど、
はいはい、
その人がですね、その先生が、知らなかったんですけど、週刊大衆だと思うんですけど、週刊大衆に連載をしていたらしくて、
はい、
それをこうまとめた文庫らしいんですけど、
はいはい、
だから、基本的に多分週刊大衆の記事なんですよね。
はいはい、
基本的には一個、一話一話っていうか。
はい、
だからなので、文体が面白すぎるっていう。
ああ、週刊誌向けってことですよね。
すべてが週刊大衆翻訳されてるんですよね、多分。
ああ、はいはい。
まずですね、一番最初のこの、初めにみたいなところが、
うん、
ちょっと気になった。もうこの時点でやばいなと思ったんですけども、
うん、
私が元気塾塾長、南雲義則であるから始まるんで。あれっていうところから始まるんですよね。
なんかのリスペクトを感じますよね。
そう。で、基本的にこれ前編にわたって続くんですよ。
ああ、そうなんだ。
で、必ず諸君から始まるし、
ああ。
基本的にはね、あ、そうそう。なんかあれなんですよね。ちょっとエロいことを言って、バカモンみたいな感じでこう突っ込んでくるっていう。
ああ、セルフ突っ込みが。
ありがちな、あれもあるんですよ。自分で振っておいて、バカモンって突っ込むっていう、どこかで見たようなやつとか、
うん、そうですね。そうい
うの多いんですよね。で、これちょっと思ったんですけど、週刊大衆で普段私はあんま読まないもんで、あ、これが前編にわたってなんかこう、通底音としてあるんだ、この雑誌はっていう、まずあるわけですよね。
はいはい。
で、そう思った時にですね、まあ、週刊大衆を翻訳することはないでしょうけど、
はい、
先駆け男塾に関しては、
はい、
もしかするとその、翻訳、外国語に翻訳されてたりするんじゃないかなと思ったんだよね。
お、
翻訳不能なんじゃないかなと思うんだよね。
ああ、まあ、今だとだいぶテイスト合わせる翻訳もありますけどね。
ああ、そうかな。
うん。
いや、でもね、多分無理があると思うんだよね。だって。
まあまあ。
諸君はなんだろうね。
うん。
とかね。
エブリバディじゃあんま通じないもんね。
ジェントルメンではないだろうな、みたいな。あとはあれだよね。あと何があったっけ？あ、男塾で、
うん、
まあ、そもそもなんだけど、
うん、
翻訳云々っていうよりかは、うん、文化は受け入れられるのか、だよね、まずね。
ああ、そうね。まあ、漫画だってことを最近の人は分かってくれるんじゃないですか、アメリカ人でも。
あ、これは、どういうカルチャーなんだってならないのかな、この。
ああ。
男を磨くっていうのは一体なんだみたいな。
そう、だからその漢字の漢を男って読ませるところから理解してもらわないといけないですよね。
トゥルージェントルメンだ。男の中の男ですからっていう。
ああ。
これ、わからない。この概念は伝わんないよね、多分と思うんですよね。
そうだね。まあだからカウボーイ的なものですよっていう。
ああ。ちょっとさ、騎士道と武士道は近いけど、男塾道は多分あんまないよね、他
の。ちょっと違いますよね。騎士は壁を破って直進しないですからね。
これに命をかけるのはなぜだみたいなことはさ、やっぱり説明が不能じゃないですか、あれ、基本的にね。
そうね、う
ん。あと、民命処分はどうやって略されるのかなみたいなね。
ああ。
ちょっと気になるところですよと。
まあまあ、こういう名詞ですから。うん、
まあ、これに近いのってさ、日本のその、何ですかね、軍隊用語。
うん、
まあ、ケロロ軍曹とかだってそうじゃん。
ああ。
なんとかでありますっていうのはさ、
うん
うん、あれは、英語にできないよね、みたいな。
ああ、だからその、フルメタルジャケットみたいな翻訳になるのかね。
軍、うん、だからそうか、向こうの軍隊っぽい、
はい、
規律のある英語、そういうのあんのかな、ちょっとそこが分かってないですけど。
そうだね。
硬い。でもさ、語尾だけだからね、あれは、ね。
ああ、まあそうね。
だから、日本語って結構語尾でいろいろキャラを作れるから、便利なんですよ、
ね。う
ん、ま
あ、その辺はね、翻訳する人はだいぶ悩むところですよね。
なんかよく、最近のね、漫画とかでも、やっぱ語尾に特徴があるキャラとかいっぱいいるじゃないですか。
まあまあ、昔からそうですよね。
ねえ、だから、必ず最後がダイーンのやつとかさ。
なんだそりゃ。
なんとかダイーンみたいなさ、なんかいるじゃない、そういうキャラとか。
はい。
そういうの、英語だと面白くないキャラになってんじゃないみたいな。
まあそうでしょうね。
気がしますよね。うん、から、翻訳しないだね。
まあまあ、正確には翻訳はできないですよ、どうしたって。
日本語を学んでくれっていう。
言うしかないですよ。
でも男塾は最後の上級編だと思うけどね。
ああ、まあね。最後まで理解しづらいですよね。あと、本宮博士系ね。うん。そう、ギャグだか本気だかよくわかんないやつが一番訳しにくいですよね。
まあ、実際のところ我々も全部は理解しきれてないからね。
まあ、分かった気でいるだけですよね。
うん、これって面白いんだっけみたいな。ところは正直ありますよね。
そうだね。まあ、私は食い物で体がなんとかなるみたいなことを言う医者は 100% 全員信用しないんですけど、うん、まあ冗談半分で話を聞いてますけども、あれを本気にしていいのは生島博だけですからね。うん。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
6月27日、関西テレビ。大阪府警16年ぶりに総会屋を逮捕。大手家電量販店の上新電機に対して株主総会に絡んで金品などを要求したとして自称投資家の男48歳が逮捕されました。男は6月、家電量販店の上新電機に物言う株主ですが、などと電話をかけて、お前覚悟しておけよ、今度の株主総会きっちり言うたんぞ、などと脅して金品などを不当に要求した会社法違反の疑いが持たれています。警察によると男は学校の跡地を法外な値段で反社会勢力から買い取り店舗を建てたなどと事実無根の不正を株主総会で暴露しない代わりに上新電機にエアコンの値引きなどを要求したということです。それに対し男は私は悪くありませんと容疑を否認しているということです。警察によると男は上新電機の株を20年前から保有し実際に発言権もあったということですが株主の権利を悪用して不当な利益を得るいわゆる総会屋であるとみて調べています。大阪府警による総会屋行為での検挙は2007年以来だということです。
ああ、懐かしい感じですね。
そうだね。最近聞かないもんね。
最近オンライン投票とかだからじゃない。
ああ、そう、株主総会自体がね。まあ、あとはその反社関係の法律もだいぶ厳しいですから。
そうか、そういうことか。はい。なんかね、オンラインで、いや、総会屋ってもともとはその現地で大きな声を出すとかね。
こう、
わかりやすい感じだったけどもさ。
はい。
オンラインだと大きな声って言ってもみんなボリュームで調整できるからね。
っていうかまあ、参加者は基本ミュートだからね。
そっか。発言権はない。
そう、手挙げられたのを確認して、発言権を与える形でミュートが解除されますんで。
そうか、だから、騒げないんだね。
騒げないですよね。画面だけでワイワイ言ってるのが見えるなっていう。うん。
あ、書いちゃう。紙に書いて出すとか。不当評決みたいな感じのさ。
ああ。
なんか、すんで出せます、ね。
そうだね。昔のネプチューンのあの人のコントみたいなやつね。
ああ、そうか。
ホリケンみたいなやつですよね。
だいぶ古いけど、そういう感じになっちゃいますね、そういう
の、ね。どっちにしろ古いわけですよね、やり方がね。うん。ニッチもサッチもいかない古さがある。
そうか。まあ、株を持ってたんだからね、実際に。
うん。
ね。いや、エアコンが高すぎるって言えばよかったね。
そうだね。
うん。株主の意見として。
そうですよね。それはまあ、まっとうですよね。売れる商品をたくさん作ってほしいわけですから。
うん。で、株主優待もさ、
はい。
もっとエアコンの値段とかに反映してもらいたいと。
そう、販売価格に入れろと。
うん。
どうなんだろう。ジャパネットとかの方がいいんじゃないかな、その場合は。うん。上新電機の体力的にどうなんだっていう気はするけど。
いやー、だちょっとそこはね。
しかもこの、もしもし、物言う株主ですがってのはいいですよね。
ねえ、物言う株主って。
その電話をかけたっていうのがまずすごくいいですよね。 うん。東芝とかのレベルじゃないからね。
まあ、文字通り、もの言ってるしね。
これから物言うんですがっていう感じの。
いいですよね。
で、話を聞いてみれば、家電が高いと。うん。まあ、愚痴だなって感じですよね。
まあ、厄介ではあるよね、でもね。株式を持ってるだけにね。
まあまあまあ、発言権があるってことは相当ですよね。う
ん、まあ、会社のためになることならいいんだけれどもって言われると、はい、うちのエアコンが壊れてって話から始まるでしょうからね。
ああ、なるほどね。うん。それでカスタマーサポートはどうなってるんだと。うん。早く交換に来てくれないと私が死ぬんじゃがっていうね。
そう。
うん。
で、なんかこう、ちょっとでも、一般ユーザーとかがね、うん、株主になっているケースって、まあ結構あるとは思うんですけど、
はい、
結構その視点がミクロになるよね。
ああ、そうだね。うん
会社としてっていうことではなく、俺が困ったみたいなことになっちゃうからさ。
そうそうそうそう。
ねえ、それはちょっと意見としてどうなのかみたいなことになるもんね。
そうそう。そう、任天堂の株主総会によくいるやつですよね。うん。あれの続編は出ないのかみたいなこと言うやつが必ずいるやつですよね。
そうだね、う
ん。でもあれを任天堂は総会用とは思ってないっていうところがまだ優しいですよね。
あれを不当なに要求だったらダメなんでしょ。
ああ、そうだね。うん。だその世界中にファンがいっぱいいるからさ、同じこと思ってる人も確実にいるぞと。
そうじゃないよな、なんかエレベーターアクションを 3D でやれみたいな、そういうところだと、それはもうちょっと総会屋だろうみたいな。
ああ、横から見ても大して変わんねえよっていうね。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月27日、RBC 琉球放送。暴行の証拠は米粒。
うん？
沖縄市の住宅で26日、妻の顔におにぎりを押し付けたとして、夫38歳が暴行の容疑で現行犯逮捕されました。警察によると、6月26日の午前7時過ぎに、沖縄市の住宅で家族で朝食をとっていたところ、男が妻に小言を言われたことに腹を立てて、妻の顔におにぎりを押し付けたということです。現場に駆けつけた警察官が、妻の顔や髪に米粒が付着しているのを確認し、その場で逮捕しました。男は子供におにぎりを食べさせていたら妻から小言を言われて切れてしまい、おにぎりを顔に押し付けましたと容疑を認めているということです。
なるほど。
おー。
これは暴行なんだね。
まあそうですね。うん。さすまたを押し付けようがおにぎりを押し付けようがっていう感じですよね。
白いパイだったらね、コメディの範疇ですよね。
そうですね。まあ場合によってはビル・ゲイツっていうことで。
っていう、
うん、面白で済ませてくれる妻だったらいいんですけどね。
だからパイは、はい、持参しておくべきなんだよ、常に。
ああ、持っておく。
あれはみんなの社会的通念として政府だと思うんですよ。は
い、ああ、パイ生地とスプレー式の生クリームね。
そう、暴行ではなくコメディであるっていう。それか、ハリセンですよね、だからね。
ああ、そう、でかいやつね。
うん。
うん、
みんなの中に、それはギャグだなって思わせるものだったら、多分暴行にならない、
うん。そのテクスト性が重要だってことです
そう、
うん。ちゃんとこれは模造紙で作ったやつだなっていう。
音がいいだけだな
って。そうそうそう。痛くないなっていうね。
そう。うん、まあでも、おにぎりは硬い。まあね。
まあ硬くはないでしょうけどね、うん。昨日の残りの冷や飯で握ってたら硬いでしょうけど。
熱かったら暴行だよね。
まあ、やけどってなるとね。
炊きたてのご飯だったら困る。
そこは、それはちょっと困るね。うん。ていうか、ちゃんと美味しく食べてほしいしね。
そうだね。
うん。でもこれ、いきなり警察官が現場に駆けつけてるんですけど、誰が通報したのかなって感じですね。
ねえ、それはやっぱりおにぎりをつけたまま通報したんでしょうね。
触らないでっていうね。
まあ、それか、まあ、隣の家のね、やっぱり人が、これはまずいと。
あ、このままじゃおにぎりで済まないぞっていう。
何か投げたぞと。
はいはいはい。
何かよくわからないけど、あれ武器に違いないと思って、電話したら、まあ、おにぎりでしたと。
そうね。まあ、拍子抜けっていうことなのかな。
で、そのおにぎりは、警察官が美味しく召し上がりましたっていうやつなんでしょうね。
ああ、そうね。それは横領になるのかってことですよね。
証拠物件としてジップロックに入れたんですかみたいな、ね。
だからそのおにぎりの米粒と紙についてる米粒が同じものかどうかを鑑定しなきゃいけないからね。
ああ、やっぱり科学捜査班が。
そうですよ。この場合は食べたら NG ですね。
こっちはコシヒカリだ
たまたまブレンド米だったりしたらね。うん、紙についてるのは秋田小町なのにっていう話になりかねないですけど。
どうなんですかね、そこはね。
タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月28日、読売新聞。地裁に不審な段ボール箱。
ん？
奈良地裁に不審物を送りつけて業務を妨害したとして、県警奈良署は27日、男28歳を偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。署は認否を明らかにしていません。捜査関係者によると、宛先には安倍元首相の銃撃事件で殺人罪などで起訴された被告に関する記載がありました。
うん、
発表では、男は19日、差出人の欄に別人の名前と埼玉県内の警察署の住所を記して、福島県内の郵便局から22日に地裁に届くように段ボール1箱を送りつけて不審物だと認識させて業務を妨害した疑いです。
うん、
警察によると、地裁が差出人を確認しましたが、所在がわからず、金属探知機に反応したため110番。捜査員が中身を確認すると、手紙とサバの缶詰4個、割り箸が入っていたということです。地裁では今月12日に山上被告の第1回公判前整理手続きが予定されていましたが、不審な箱が届いたとして中止になっていたということです。
まあ、それ差し入れだよね。
そうだね。
うん。
そのまんま食べても美味しいよっていうことですよね。
そ
う。うん。
そして、またそれは誰が美味しく召し上がったんですかっていう、
ね。ああ、そうね。また警官が食べるのかっていう話ですよね。うん、
無駄にしたんじゃないのかって、
ね。そうね。無駄にすると無駄にしたで、それはそれでまた突っ込まれるんですよね、そうそうそう、この時代。
やっぱ美味しく召し上がりました。被告とね、検察でって仲良くみたいな。
そう、仲良くなりましたっていう。いや、それはなんか、間を取り持ったりしたりすると罪が変わっちゃうんじゃないのかって話ですよね。
確かにそうだ、ね。うん。
なんか裁判員が買収されたのに近いぞっていう。
サバ缶4つで。
そうそうそうそう。
無罪っていうね。
なぜならちょっと高いやつだったからっていうね。
こいつ絶対猫だろうっていうね、う
ん。そうだね。サバカでなかなか買収されるのはまあ、のんべいぐらいですよね。
道理で語尾がなんとかだ、ニアだと思ったけどっていう、
ね。そう、猫股ですよね。うん、でもね、缶詰とはいえ、やっぱりその裁判が終わるまでは保管するんでしょうね。
まあね、そうでしょうね。ね、
なんか缶詰だから一応裁判終わるまで持つけどみたいなことになるんじゃない？
そうだよね。ドリアンとかだったらどうするんですか、ね、誰が見とくんですかって。
それはそれで別の不審物の扱いになるんだろうけどね。
差し入れかもしれないけどもね。
ひょっとすると暴行罪になる可能性があるからね。うん。
そうか。
でもあれですよね。生き物とかの場合は、交番でちょっと飼って、その後ダメな場合は、なんとか動物園とかに引き取られてったりするじゃないですか。
おお、そうかそうか。
こういうのももしかすると、なんか福祉向けの食堂とかに行ったりするんじゃない？
まあでも食べ物ですから、なんか危なかったら困るから、やっぱり警察署の食堂でやってもらったよね。
ああ、そうだね。ちゃんと科捜研の女から問題ないことを確認した上でね。
そうそうそうそう。うん、
ルミノール反応とか見た上で。
で、最後は所長からっていうね。
ああ、まあまあどうぞどうぞっていう。
そうそうそう。
所長、青ネギをどうぞ、青ネギを。うん、ちょっと美味しくなるんで。
でも最終的にってもこういうものがどうなってるかは確かに知らないよね。
ねえ。まあ、警察の倉庫に置きっぱなしってことはないのかな？
膨らんできたぞっていう、
ね。ああ、シュールストレミングみたいになってるぞっていうね。うん、そろそろ限界だなっていう。まあ、そういうのから順番に所長が食べていく。
そうだろうね。
はい。
下手者趣味の所長が来てさ、ちょうどね、こういうのに目がないんじゃよっていう所長を連れてきて。
賞味期限が切れてからが勝負なんじゃよ、ね。
そう。これはまあ、ドキドキするなぁ。まあ、それで殉職ってこともあるんで。
ああ。食いしん坊でかね。タレコミいただきました。カラゾンさん、フィチャコさん、アツシさん、サカゼプラスさん、匿名希望さん、月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月28日、CNN。冷蔵庫のアラーム、勝手にオフ。
ん？
アメリカ・ニューヨーク州のレンセラー工科大学で、清掃員が研究室の冷凍庫の鬱陶しいアラーム音を聞いてスイッチを切り、20年間に及ぶ研究成果を台無しにしてしまったとして、大学側は清掃会社を相手取って、100万ドル、約1億4000万円余りの損害賠償を求める訴えを、同州レンセラー郡の裁判所に起こしました。
おお。
清掃会社の契約社員だった清掃員は、2020年、レンセラー工科大学で数ヶ月間勤務していました。この清掃員本人は被告には含まれていません。訴状によると、研究室の冷凍庫には、細胞の培養や標本など、20年以上に及ぶ研究材料が保管されていて、わずか3度の温度変化で壊滅的な損害が生じる状態だったということです。
うん、
過失は清掃員本人ではなく、適切な訓練や指導を怠った清掃会社側にあると大学側は主張。この過失によって、細胞培養や検体、研究成果に損害が生じたと訴えています。この研究を監督する K.V. ラクシュミ教授は20年の9月14日頃に温度が零下78度まで下がってアラーム音が鳴っていることに気づいていました。しかし教授らは緊急修理が終わるまで細胞標本の安全性に問題はないと判断。冷凍庫のメーカーが修理に来るのを待つことにしてそれまでの間はコンセント周りに安全ロックボックスを取り付けました。 冷凍庫には警告を貼り出していました。しかし、同月17日、清掃員が鬱陶しいアラーム音を聞いて冷凍庫に電源を供給しているブレーカーを操作し、誤ってスイッチを切ってしまいました。これによって冷凍庫の温度は零下32度まで上昇したということです。翌日、冷凍庫のスイッチが切れているのを学生が発見。研究成果の保全を試みたものの、培養の大部分が損なわれ、破壊され、救いようのない状態になって、20年以上に及ぶ研究が台無しになったと大学側は訴えているということです。
はぁ、
おー、大事ですね。
20年はちょっとね、大変ですね。
まあね、すごい長い時間やんないと分かんない研究もいっぱいある。なんだっけ、症状灰の培養なんかはさ、確か、すごい暗いとこで培養してる症状灰ってのが日本にうん十年いるんですよね。
おー。
うん、それがなんか他の症状灰と比べるのに非常に役に立つってことで、ずーっと培養してるらしいんですけど。
じゃあ、これも20年ぐらいやってるから意味があると。
そうですね。昔と今比べたりするのも価値があるだろうしね。
まあ、でも、逆に言うと、この温度変化によって大発見とかなかったのかな。
ああ、そうね。今まではごく低温だったから分かんなかったものの。
間違ってたんだ
そういうおぼかたチックな事件があればね。
寒すぎたんだ、
うん、オレンジジュースの一滴で細胞が分裂するとはっていうね。
そうそうそう、
うん。
で、このね、清掃員のおじさんにノーベル賞が授与されると。
うっかりでしょうですよね。うん、うっかり大発見でしょうっていう新たな賞ができるっていう、うん、
いや本当にうるさかったんだ
参っちまってねあの夜はっていうね、
うん、いやーこれな
ーねえ、だまあこれは正しいですよね。やっぱその清掃員の末端の罪は上の罪ですよね。
うん、まあそうだけど切っていいと思うかな。
ああ、そうね。この、まあ、細かい事情を言うと、この清掃員は特別な支援が必要な方だったらしいということは聞いてます。
なるほど。
はい。
じゃないと、だって、あなたアイスクリームが入ってて、切りますかって話だからね。
ああ、すぐ食べますっていう。
ああ、すぐ研究すればよかったんだ。20年分、もう今やってやるって。
ああ、そうね。
超人的な集中力で論文を書き上げる。
もう超高速ライティングって形で。
いやー、これさー。いや、でも、なんだろう、
はい。
そんなに簡単に切れるようにしてはいけないんじゃない？だってこの人じゃない誰かがとか、あと、停電がとかさ、いろいろあるわけじゃん。
ああ、そうそう。だから、電源のところには勝手に触れないように警告のボックスを作成して置いておいたと。
ああ。
つまり囲っておいたわけですよね。
それを外してってことになっちゃうんだ。
で、それとは別に本体のブレーカーがあったのを切っちゃったんです。
ああ。
だから多分倉庫の全体の電源が落ちた。
まあ、そこはね。
だから多分何も言ってないけど、このごく低温の倉庫だけじゃないと思いますよ、被害は。
なるほどね。
一番被害が大きかったんだろうと思うけどね。
極低温ね。
だから多分隠してた所長のハーゲンダッツとかも溶けてると思いますよ。
食べようと思ってたのに、と。
あーっていうね。まあこれには目をつぶるけどもっていう。
20年前にしか出てなかったこのオリジナルフレーバーじゃないか。
ああ、今とはバニラの風味が全然違うんだっていうやつをね。
何しろ禁止薬物が入ってるからね。
う
ん、
あの頃はオーラがだったからっていう。
そうそうそうそう、うん。
本当は輸入しちゃいけないバニラの実を使っていたやつよ。
そうそうそう。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月30日、フロントロー。給料の嫌がらせした雇用主。
うん。
ジョージア州にある自動車修理工場のオーナーが元従業員に1セント効果で給料を支払う嫌がらせを行い、ジョージア州北部地区連邦地方裁判所に 3.9 万ドル、約553万円以上の支払いを命じられました。これには嫌がらせを受けた男性を含む9名への未払い賃金約2万ドルと損害賠償金約2万ドルが含まれています。また、会社のウェブサイトと SNS から元従業員の写真と抽象文を削除し、判決について目立つ場所に掲示することも求められたということです。
うん。
そもそもの始まりは、元従業員の男性が自宅の指導で約915ドル、13万円相当の1セント効果の山を発見したことでした。1ドルは100セントなので、9万枚以上の効果が置かれていたことになります。両替が面倒という以前に車を出すための指導を物理的に塞いでいたのも問題で、取り除くには7時間近くもかかったということです。
うん。
この小銭の山が現れた4ヶ月前に仕事を辞めていた元従業員の男性。このガールフレンドによると、男性は退職届の提出後も2週間は働くつもりでしたが、オーナーの対応がひどく、結局退職届を出した5日後には仕事を辞めたということです。その後、最後の給料がなかなか支払われずに、オーナーに連絡をしたところ、店に損害が出ているとして支払いを拒否されたため、労働省に被害を訴えたところ、支払いを求めた給料と同額の小銭の山が自宅の前に置かれていたということです。これはオーナーからの明らかな嫌がらせです。さらにひどいことに、効果は油まみれでとても汚れていたということです。
うん。
男性は夜ごと 1,2 時間を費やして小銭を掃除しましたが、それでもう5ドル分ほどしかきれいにできなかったということです。結果的に両替サービスを提供しているコインスターという企業が支援を表明し、小銭を引き取ってくれたことでなんとか解決したということです。労働省はこの事態を重く見て、さらなる調査で他にも未払い金があることを明らかにした上で、今回の判決後、この訴訟は不当な賃金制度や明白な脅迫、報復は許されないという雇用主への通告になるはずだとプレスリリースで述べているということです。
なるほどね。
器が小さいですよね。たまに聞くけどね、これ系は。
でも、結構な手間暇かけてるよね。
ね。だって9万枚ですから、もともと金庫にはなかったと思うんで、わざわざ両替してるでしょ。
でも1回では済まないぐらいでしょ、そんなのさ。
はい。
それをトラックに乗せて、みたいなことやってるわけでしょ。
そうです。多分重機で下ろしたと思いますよ。
いやー、手が込んでますね。
まあまあ自動車整備工場なんで、そういう車もあるんでってことで
ね。ああ、そうかそうか。
はい。油もいっぱいあるんで、いっぱい汚しておいたってことですよね。
ああ、そうか。
はい。
まあ、良かれと思ってですと。これなら、崩す手間がな、かからないでしょと。
どうせお前なんか1セントで買えるようなものしか買ってないだろうと。
そういうことなのかな。
あね。まあ今、アメリカはインフレでセント単位で買えるものなんてほぼほぼないと思いますけど。
ねえ、チロルチョコだって買えないだろう。
買えないですよね。30セントで買えるのかっていう。う
ん、あのね。まあ、日本だと逆に言うと1円玉で全部払われたら、
あ、
溶かせばむしろ増えますからね。
ああ、そうだ。アルミの価値の意味ではね。
ねえ。
うん。ただなんだっけ？小売店は小銭の大量の支払いは断れるんですよね。
ああ、言ってたね。何十枚以上とかね。
そうそうそう。
なんか最近だって自動のやつもダメって書いてますよね。
あ、セルフレジもダメになったの？
セルフレジも、そのなんか、まあ壊れちゃうからなのかもしれないけど、何十枚以上は？
はい、
とか。だってそれはまあ確かにキャパがあるでしょうからね、あれだってね。
まあまあまあ。だったらゆっくり入れればいいでしょうってい
う。ゆっくり入れて、もう箱があるだろうから、あれ下に。
まあ物理的にキャパシティを超えてしまう。
入らんでしょうっていう、
ね。そうね。だからまあ、ダイソーで小銭突っ込むのと話は違いますもんね。
うん。
うん。カルティでセルフレジでって話だったらちょっと変わってくるよね。うん。全部10円玉でみたいなことになるとこうなるよね。
そうだ。不便だね。使い道がないね。
ないですよね。だからまあ、この場合は、その小銭を両替するサービスを提供している会社が助けてくれたと。
うん。そっか。
多分あれですよね。空港にあったりする、為替の両替のやつとかをやってる会社なんじゃないですか？
なあ、そうかそうか。
うん。
まあでもこれは、ねえ、ちょっと現物支給ではないけれども。
ないけども。
同じようなもんだもんね。
金ではあるけどねっていう。
まあねえ。これでも、他の人もね、こういう、まあ未払いか。他の人はもらってもいないってことですからね。
そうですね。
うん。
2万ドル。
どうですかね、アメリカだからアメリカらしくさ、なんか。
お
う。マクドナルドで。
お、
マックナゲットで支払うとかどうなんですか？
くれるのはいいけど、揚げる前のやつが欲しいな。
ああ。
うん。せめて冷凍の状態で欲しいですよね。
全部熱々っていう、
ね。ああ。そうだ、その場で食い切れないからね、やっぱり。
まあ、それだとね、
うん。それよりも、訴訟して買ったやつだけ給料もらえます、ゲームの方が。うん。その方がまあ、アメリカっぽいなっていう気はするよね。
まあね、これはちょっとなんか、まあこれやっぱでもこれもアメリカっぽいなと思いましたけどね。
そういうね、その、うん、この突き抜け方はね、良くも悪くもって話ですよ。
う
ん、
そうだよね。
で、裁判で結局正義の方に決着がつくっていうのもアメリカっぽいね。
まあね。
うん。うん、完全懲悪な感じ。
ここにでもさ、無罪受け負い人みたいな敏腕弁護士が。なぜか勝っちゃうみたいな。
ああ。
アメリカっぽいな。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月30日、南日本新聞。入院先にタブレット持ち込んだ市議。
うん、
鹿児島県総市議会の岩見豊議員67歳が市が貸し出したタブレット型の端末を入院先に持ち込んで契約内容を大幅に超えて使用した問題で、市議会議員政治倫理委員会は政治倫理基準に違反する行為だと決定しました、
うん、
これを受けて岩見議員は29日の最終本会議前の全員協議会で陳謝し、議長が本会議に報告したということです。
うん、
成人審の報告書などによると、2022年4月2日から12日にかけて、タブレットを病院に持ち込んで、議員や市の職員に割り当てられている、1ヶ月1人当たり容量 2GB を超える 137GB を使用したということです。議員活動に使ったかどうかに関わらず、想定の範囲を超えているとして、議員の品位と名誉を損なう行為と指摘、議会に対する信用を損ねかねないことと定めた政治倫理基準に違反すると結論付けました。昨年12月に議会が決議した使用内容開示への同意について、岩見議員は成人審で個人情報の保護という観点から断ると答えていました。市議会は成人審の結果をホームページと議会頼りに公表予定で、取材に対して岩見議員はコメントはしないと話しているということです。ちなみに去年の時点では、議員は議員活動の一環だとしていて、新聞の取材に対し、データ使用の超過分約14万円は市の財政に負担をかけないように納付したということですね。
ネギがなんだってい
う。一番面白いのはそこですよね。
うん、どんなプランで契約してんのっていうね。
ネギがですから、まあ、ドコモの一番アハモですよね。
タブレットですからね。
タブレットで2ギガはねえだろ。小学生の見守り携帯かよって話ですよね。
タブレットの意味がないでしょう。
ない。
何をこれで見るんですかっていう。
まあまあ入院中は暇ですから。
うん。
それはタブレットがあったらいろいろ見るよねと。
そうだよね。
うん。しかもだってね、たった12日間の入院でしょ。
うん、
それはまあ気も軽くなっていろいろ見ちゃうよねと。
そうだね、うん、
きっとね Wi-Fi 通ってると思ってたんでしょうね。
ああ、
うん。病院最近 Wi-Fi あるじゃないですか。
そこをね、
うん、
うん。
あと右上にあの波のマークが出てるのを確認しなかったんですよね。で、たまたま市から貸し出されたタブレットがセルラー対応だったっていう。
だからこれ Wi-Fi オンリーでいいよね、貸し出
す、ね。よかったんですよ。GPS だけモデルにしておけばよかった。
だってその議会で使ったりするのがそれでいいじゃんね。
そうですよ。議会の中は当然 Wi-Fi あるだろうしね。
うん。
うん。あとはまあその被写と移動するときは自分の携帯でテザリングしなさいよって話です。
その素養が皆さんにあるのかっていうね。
ああ、うん、まあ知識がね。うん、まあ、iPhone なら、iPhone と iPad なら楽々ちゃんですけども。
まあ、そもそ もこのタブレットはいらないんじゃないのかってとこですよ
ね。ああ、まあそっからですよね、うん。市議会でタブレット何するんだって話ですけど。まあでも最近はペーパーレスとか言ってますから。
ああ、あれで、なんか、議題とかが出てくるのかな？
そうそうそう。今日のアジェンダって形で。うん。ちょっとリマインダーに出てくるんじゃないですか？
前にも貼ってありますけどね、紙でっていう、
ね。ああ、そうね。うん。A2 版の模造紙に貼ってありますけどっていう。
念のため貼っておきますけどっていう感じで運用されてそうですけどね。
でも、老眼の人にはやっぱタブレットありがたいんじゃないですか？
ああ、遠くが見えないしとか。
そうそう。
近くが見えない場合、ね、離してみるとか。
そうそう。ちゃんとアクセシビリティ設定で文字が大きくできるから。
そうか、そうか。うん、まあね、いやでも、開示しないって言ってますからね。
まあ個人情報ですから。
ファンザー .com 知りません、そのところは。
ちょっとクッキーの設定を見せていただいてもよろしいですか、ね、うん。ちょっとその歯車のアイコンからサファリを開いてもらってっていうね。うん、キャッシュとクッキーの管理ってところを見せていただけますかね。
私はクッキーなんか食べてません。キャッシュは持ってるけどって。
ああ。タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月1日読売新聞、勝手に割引、親子で共謀して半額割引のシールをつけるなどして商品を割引価格で購入しようとしたとして奈良県警天理署は28日、パート従業員の女35歳とその母親の65歳を詐欺未遂容疑で逮捕しました。
うん、
女は店の従業員で母親に購入させていたということです。
なるほど。
発表では女と母親は28日の午後0時45分頃にスーパーマーケットで食料品20点計4665円相当を半額の値引きシールを貼るなどして割引されたように装って1358円で商品を騙し取ろうとした疑いです。署によると女は値引きシールを貼ったり値段の管理システムで商品を値引きしたりできる立場にあったということです。
うん、
不審に思った店の保安員が署に相談し、警察官が現行犯逮捕しました。女は容疑を認めていて母親は否認しているということです。署では余罪を調べているということです。
なるほどね。
半額で済んでないんですよね。
もっとだね。
もっといってる。まあ、個別に半額にしていくとこれぐらい安くなっちゃうわけですよね。 20点ですからね。
いや、なんかちょっとさ、はい、お昼過ぎに半額は早いだろうって気がするよね。
ああ、そうね。昼時終わって、まあ2時3時ですよね。
もうちょっとさ、うん、ね、売れ残った感がある時にやんないと。
だから生物じゃないんじゃない？もしかしたら。
ああ、これは半額にしないだろうみたいな、ある意味。
一応その、どの商品にも食い物は賞味期限があるからさ。
まあ、そうか、そうか。
うん。せんべいとか、缶詰とか。
一日のものじゃないってことね。その日のわけじゃないから。
まあ一日で20点食い切れないからね。
そうか、そうか、う
ん。ある程度保存が効くものなんかは入ってたんじゃないですか？
まあ、これもね、なんかこう、これは半額にならないでしょうみたいなものも入ってたらバレやすいよね。
ああ、そうですよね。乾パンとかね。
クイックルワイパーとかね。どういう基準で半額シールを貼ってるんだ。
そうね。グリセリンがちょっと甘くて美味しいっていう話ですよね。なんとも言えない味わいがある。
これは、まあね、やりがちっていうか、まあやってもおかしくない気はしますけどね。
そう、だから高校生のバイト同士が悪ふざけでやって炎上するやつですね。
うん、そうだね、そうだね。
今だったらそれ系ですけど。
ああ、ちょっとね、やりすぎたんでしょうね。
だから2割引きにしとくべきでしたね。うん、いきなり半額がちょっとっていう。だんだん下がってくるじゃないですか、最近のスーパーって。
ああ、そうか。
うん。10%、20%、30% みたいな。
そうか、そうか、そうか。で、上にね、重ねていく感じだもんね。
そうですね。1枚しかない。50% をいきなり1枚目で貼られてるってなると怪しいですよね。
見たことのない 99% オフってなんだ？タイムセールとか書いてあるぞ、みたいな。
それはね、店長の仕入れを疑うね。絶対売れない商品をなんでそんな仕入れてるんだって話ですから。うん。
あとはあれだね。勝手に福袋を作るっていうのはどうですかね。
まとめてね。これ一袋で2000円ですみたいな感じにするのが、まあもっと早いよね。
安い、
うん。手口としては一番大胆で一番楽ですけどね。
正月ではないけどねっていうね。
毎月やってるんだっていう。うん、4月2日、UHB 北海道文化放送。飲酒運転現行犯で逮捕。7月2日の午前0時過ぎに札幌の道路で酒気を帯びた状態で乗用車を運転したとして39歳の男が道交法違反の現行犯で逮捕されました。7月1日の夜からパトカーで警戒をしていた警察官が繁華街のある方向から北に向かって不審な走行をする車を発見し停止を求めました。車を運転した男から酒の匂いがしたため警察が呼気のアルコール濃度を検査したところ基準値の約7倍の数字が出たため男をその場で逮捕しました。ちなみに対象男は、正直飲んだよ、と話している、ということです。まあ正直でよろしいですけどね。
警察の発表もまたさ、うん、面白くしようとしてるもんね。
わざわざこれ、格好書きで最後に付け加えてるってことはね。
だって認めているでいいじゃねえか
ね。飲んだことを認めているでいいはずなんですけど、ちゃんとね、なんとか版の記者に対して、こう言ってるっていうのを具体的に格好付きでね。うん。ちゃんと漏らしてるところがいやらしいですよね。
うん、まあ、まあ面白いから採用ってことですよね。
そうですね。うん。そう言われちゃったらね、こっちも採用するしかないですからね。うん、だってね、この一言がなかったらこのニュース取り上げるなんてことは絶対ありえないですから。
いや、全国つつ裏普通にあるニュースだから。
いくらでもありますよね。ね、うん、教室で飲んで帰り道に酒飲んでまた捕まってるやつだっているわけですから。そんな軽い方ですもんね。
そう。やっぱりこう、ね、うん、一発コメント受けみたいなところがね。
ありますよね。
重要ですよね、これね。
これ絶対に伝わらないものまねみたいな、こう一発受けっていう感じの。
ああ、そうだね。
その瞬間だけ輝くタイプですよね。
うん、もう一回聞いても面白くないから、
ね。そうだね。本当に一瞬のきらめきであったっていう。
まあこれが人生の頂点だと思うんですけどね。
そう。もうニュースになることはないだろうから、
ね。そうだろうね。いや、でもわかんない。彼は。もう一丁面白いこと言うかもしれない。次、
つか
も。
それをまあ期待したいですけどね。次はシャレになんないことじゃない方がいいですからね。
そうだね。
エスカレートはしないでいただきたい。タレコミいただきました。月亭天使さん、カラゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月4日、読売新聞。交差点でドリフト走行。
うん。
神奈川県警交通捜査課などは3日、藤沢市の男21歳と、そのいとこで茅ヶ崎市の男22歳を道交法違反の疑いで横浜区検に書類送検しました。発表によると2人は1月29日の未明に横浜市中区の市道交差点でドリフト走行を繰り返すなどした疑いです。2人は漫画イニシャル D やレースの動画を見てドリフトをやりたくなったと容疑を認めているということです。 うん、茅ヶ崎市の男はナンバープレートを外して車を走行させたとして道路運送車両法違反の疑いで2月に書類送検されていましたが処分保留となっていたということです。
なるほどね。
悪影響がね。
悪影響がありますね。
はい、もう実害が出てるってことでもう発禁ですよね、イニディは。うん、ほっといてはいけない。もう悪所追放っていう感じの。うん、もう市議会で話題に上がるぞっていうね。うん、豆腐屋がドリフトをするなんてどういうことですかっていう感じでね。
有害図書してだ、
うん。もう18件ですよね、少なくとも。うん、まあいろいろ改造とかもしてるからね。
うん、まあ確かに、この、でもあれだね、
はい。
ジャンルが長いんですよね。
そうですね。
昔からね。うんうん、
まあまあ峠を攻めるのは含めて、まあ車で爆走系は昔から人気が根強くありますよね。すべ
て有害図書指定しちゃうっていうね。
そうですね。絵の上手い下手にも関わらず。うん、
確かにリアリティはあんまない絵ですけど、特に人にはっていう、
ね。そう。車だけだなっていう感じではあるけどね。しかもなんか、線でごまかしてるけど、あんま走ってる感がねえなっていうね。うん、車としては形は整ってますけどもっていう。
いやいや、これでもバリデの時よりか上手くなってるんですよっていう。擁護とかも入るかもしれない。何を擁護してるのかよくわからない、
ね。そう、まあ、作家性ってことでね。うん、下手なまんま、こう、成熟するタイプの人もいるわけですよね。
まあ、真似してはね、うん、やっぱいけないのですけどね。
まあ、あの、ギャルが東大入る漫画とかあったじゃないですか。あの人も下手なまんまですよね。ああいう絵柄ですってことで。
だからでも、そうね。あんまりリアリティを感じないからいいでしょっていうね。
ああ。
主張にはなるかもしれない。
だからその漫画としてはそうなんだけど、その、車のリアリティの高さがちょっと、
ああ、そう。
逆に良くなかったっていう感じですかね。
そうか、そうか。
うん。明らかに車種がわかるぞっていう。
ああ、そうね。そういう意味で真似したくなっちゃうんじゃないかっていう、ね。
そうそうそう。
ことですね。
もっとこう、車がヨレヨレだったらね。うん。避けられた事態かもしれない。でも実際のところはいっぱい捕まってこの同じような供述をしてる人はいるんでしょうけどね。
もうそれはね、どっちが先かみたいなところだよね。
ねだって一応ね、ベストセラーもいいとこですから。
そうですよ、そう。
うん、あの峠を攻めてるやつ10人に聞きました。NED 読んでますかっていうアンケート取ったら、まあ8割方イエスですよね。うん、
まあ続編も出てますからね。
あそうね。うん。まあね、相変わらず根強くやってますからね。
はい。
まあ、途中にやったあの女子高生の野球漫画はあんま受けなかったってことで。
あれは、だって、そこ描くの下手でしょっていうこと。あれゴルフ漫画じゃなかったっけ違う。
あれなんかスポーツ漫画やってた。それはもっと前ですよね。
わあ、ありました、ありました、うん。なんでそういうところ描くんだっていうのを感じましたけどね。
まあ、あんまり車ばっかりだと飽きるんでしょうね。
と思われたくないと思ったんでしょうけどね。
ああ、俺には幅があるぞっていうね。
いや、全然ないでしょ。いや、驚くほど
な。車面白いんだからそっちをやってくれよっていうね。
そうそうそう。なんでたまにそういうの描くんだろうっていうね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月5日、マイナビニュース。グンゼ、イケオジパンツ発売。
ん？
グンゼは7月5日、男性のちょい漏れの悩みをテクノロジーで解消するボクサーパンツ、イケオジパンツの先行予約販売を幕開けで開始しました。
いやいやいや。
グンゼは男性のちょい漏れの不安や悩みを解消、しかも自信を持って履けるイケオジパンツを開発。2023年秋の一般販売に先駆けて、7月5日から応援購入サービス幕開けでプロジェクトを開始します。見た目は普通のボクサーパンツなのに、漏れ、シミ、匂いにも対応。ちょい漏れ対策しながら誰に見られても恥ずかしくないデザインになっているということです。
いや、
それをイケオジって言うのかなっていう。
うん、イケてるおじさんのことだと思うんですが、これだともう、なんかね、とっさに行っちゃってるおじさんですもん、ね。
ああ、イカされおじさんですよ、
ね。うん、違うものやって。
意味が変わってくる。まあ、いけない漏らし方をしているおじさんとかそういう感じですかね。
ああ、
うん。漏らしちゃいけないとこで出ちゃうおじさんですよね。
そうだね。お仕置きの対象みたいな、そういうことではないな。
ああ、まあ、その場合はね。うん。本体を輪ゴムでぐりぐる巻きにするとか、そういう対策を取ってほしいわけですけど。
いやー、すごいね、このパンツ。
まあ、要は、その、股間の一番当たる部分に、
うん、
まあ、なんかいろいろと工夫があるみたいですよ。
でもさ、
うん、
漏れてはいるよね。
あ、もちろん。話によるとすぐ乾くらしいですね。うん。シミになりにくくよく乾くという方で。
そう それは、まあ、変な話、
はい、
だったらそれは全ての下着に適用すべきだよね。
もちろんそうですよね。だって、汗染みとかにも対応できるわけですから、うん、快適なパンツって意味では、こんな名前つけずに、もういきなりやれよと。
そうそうそうそう、そう。うん、ねえ、なんかちょっとそれを、あえてここにターゲットされてもね。
ねえ。むしろ俺たちが困ってんのは後ろの方なんですけどっていうね、うん。みんな言わないだけでみんな経験があるんですよ。軍勢さんっていう。この辺が伝わってないですよね。
ああ、それはねえ、どういう対策になるのかな、ね。
男性サラリーマンの8割はトイレで1回パンツを交換したことがあるっていう。
ああ、そういう統計があるんですね。
統計がおそらくあるでしょうから。
おそらく。あれだよね。もう、その場合は、まあ、この素材を使うとともに、茶色にするだよね。
ああ、色をね。
うん。
こんなね、おしゃれなカラー展開してますから、白、黒、青、赤みたいな。いろいろバリエーションがあるみたいですけど、選択肢としてはもうダークブラウン一色ですよね。うん。前も後ろもこの一色で大丈夫だっていう感じの。
その方がいいよね。
いいですよね。まあ、あと単純対策で緑色もあるかなっていう感じですよね。
それは病院に行った方がいいんじゃないかな。
まあまあまあまあ、緊急ってことで。うん。まあ、あとは60歳がおめでたいんで赤も一応ラインナップにはありますよっていう感じです。
ああ、プレゼント用ね。
プレゼント用に。うん、お父さんもこれからイケオジでっていう。
そういうことか。
じゃあこれをレオンの読者は買ってるのかって話ですよね。
いや、読者プレゼントとかするんですか。一枚ついてます、みたいな。
あ、そうね。うん。
まあ、ちょっと残念なのは、
うん。
軍勢でもいいけど、
はい、
縫製はイタリアでやっててほしい。
そうだね。立体縫製でね。まるでスーツのような着心地だっていう感じのパンツにしてほしいですよね。
そうそうそう。
うん。誰かもいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月7日、CBC。警察官を殴る男を逮捕。
うん、
6日、名古屋市中川区の路上で男性警察官の頭部を殴ったとして58歳の男が逮捕されました。警察によると男は6日の午後6時半頃に路上で男性警察官の頭を右手で1回殴った公務執行妨害で疑いが持たれています。
うん、
警察官に怪我はありませんでした。事件の20分ほど前に男は喫茶店で客と口論になっていて、110番通報で現場に駆けつけた警察官が男から事情を聞いていたところ殴りかかってきたということです。
うん。
調べに対し男は、私は殴っていません。警察官の頭を右手の人差し指と中指でツンツンと押しただけです。などと容疑を否認しているということです。ツンツンね。
まあ。
まあ、デコピンですよね。中指と人差し指でツンツン。
ツンツンするのはなぜですかってことだけどね。
ああ、お前のここはどうなってるんだ、
う
ん、と。
あ、そういう感じのね。
うん。お前はアホかっていうやつですね。うん、まあ、そっちでも公務執行妨害にはなるなって感じがしますけどね。うん、まあ、もしくは侮辱罪みたいなやつですよね。
ああ、そうか。うん、まあ、そもそも揉めてたってことなんでね。
はい。まあ、この分だとこいつが悪そうだしね。
そうだね。その喫茶店の客の頭もまたついてたんでしょ、どうせ。
ああ、そう。警官が来る前にはそういうこともあったかもしれないからね。うん。一旦交流ってことになったのは、まあ、幸か不幸かってことですよ。
まあ、暴行罪は、ね、公務執行妨害当たり前だよね。
はいはい。だから男の指力の遺憾によっては、暴行罪ってこともあり得るんですよね。
ああ、あれだ。なんか、握力がすごいとか。
そうそうそう、そう。
それはダメだよね。
もしくは身分証明書を見たらビスケットオリバーって書いてあるとかね。その場合はまあ、暴行罪っていうかまあ、殺人かなっていう感じですよね。
確かに。武器だしね。
ねえ。丸くなると何も効かないしね。さて、では、不審者の方行きましょうか。
はい。
あんまりにもクソ暑いために不審者の数は非常に少ないですね。
弾力がない、弾力が。
まあまあまあ、不審な行動をする前に熱中症で倒れちゃうなっていう。
ああ、不摂生なやつも多いかもしれないからね。
ああまあ、妄想で寝不足って可能性もね。うん。まあ、まとめていきましょう。
はい。
7月5日、愛知県、午後3時40分頃。帰宅途中の親子に高齢の男性がチラシのような紙を渡そうとしましたが、拒否されて紙を破って怒ったということです。
ん？あ、いりませんこれって言ったらさ、持ってた紙を破っちゃった。
そういうことですね。
何を配ろうとしてたんだろうね。
なんでしょうね。こんにちはって言いながら紙を渡してきたらしいんですけど、断られて怒って破ってしまった。
だとすると、その、結構肝入りの紙ですよね。
お、
そういう意味ではね。
なるほど。
私の作品展とかじゃないの。
ああ、古典をっていう。うん。 苦節40年ね、一人でコツコツと書き溜めてきた俳句をっていう。うん。なんかそれ NHK とかに出した方がいいんじゃないかってやつですよね。
そうだね。
まあ、かすりもしなかったんでしょうけども。
自分のそれを破っちゃダメだもんね。
ねえ、うん。まあでもほら、チラシに断られるとやっぱ配ってる側としてはね。
まあ、そうか。
うん、バイト君でもちょっと答えますよね。
まあ、断り方にもよるよね。
おお、そうかそうか。
なんかこう、あだ、入れませんとかじゃなくて、
うん。
一回受け取るけど突き返されるとかどうですか。こんなのいらないよ、みたいな。
あ、いらないわっていう完全な意思表示をされる感じね。
それはちょっと嫌だよね。
そうだね。うん、これ絶対俺向きじゃないわっていう判断を下される瞬間ね。
うん。
それも世界からの拒絶ですからね。
もしくは受け取った紙を、はい、後ろから来た人に渡すっていう。
ああ、なんでリレーしてるんだっていうね。うん。そして後ろのやつは俺から受け取んなくても、あいつから受け取るのかって話ですよね。タレコミいただきました。ペンリーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月27日、北海道、午後7時22分頃。全裸の男が体育座りをしていた事案が発生しました。男の特徴は年齢20歳から30歳ぐらいで痩せ型。黒髪で肩ぐらいまでの長さの縮れ毛だったということです。
まあ、これはだからトレーニングだよね。
お。
ね、あの、本当に隠れてるのかどうかをみんな見てもらって。
ああ、なるほど。
技の、ね、あの、熟練度を見てるんでしょ。
ちゃんとこれでブリティッシュゴットタレントに出れるか。
そうそうそう。だったら通報されないからさ。まあ、見えてないですよ。
この長い髪を生かしてね。
多分生かすんだろうね、こう、ね。
そうそうそう。Don't worry, I'm wearing って言ったところで。うん。警察が来るのか、お客さんがパンツっていうのが先かどっちかっていう感じのね。
そう。
うん。
まあ、ね、別に、履いてなくっても見えなければ別に確かに一緒なんでね。
まあまあ、長い髪でふんどしを折ってようがどうかっていう話ですからね。うん。それをおまわりさんがどう見るかってことですよね。
でも、おまわりさんが、俺は立ちなさいって言ったら、いやいや、それじゃ見えちゃうから、みたいなね。
ああ、そうね。まあ、勝手に動かす権利もないだろう、お前にはって話ですよね。
その手には乗っからないぞってことね。
立った瞬間に逮捕するつもりだろ
う。そうそうそうそう。
厄介ですよね、それもね。取り込みいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月29日、神奈川県、午前7時50分頃、路上で男性による全裸が発生しました。20歳から50歳ぐらい、小太りの男が全裸になっているのを生徒が目撃したということです。男は、青い水泳用のゴーグルに、青い水泳用のキャップ帽を被っていたということです。
いいね。夏っぽいね。
履き忘れですよね。
まあだからこれは、心配してくださいですね。
あ、そうですね。これは忘れ物ですよね。完全にね。先生に怒られちゃうんで、私を心配してほしいタイプ。
そうだね。
ちょっとこれ点数入らないですよね、これだと。
そうですね。うん、あの、まあ、でももしかしたらね、すごい、水泳は上手い人なのかもしれないからさ。
ああ、そうか。私が速くて見えないっていう可能性
はある。そうそうそうそう、うん。泳いでる限りは捕まりませんっていうね。
そう、水の中ならねっていう。
うん、そう。まあ、あの、最近のね、世界水泳みたいな、あの、水の中撮っちゃうカメラがあるとダメなんだけどね。
だから下から撮られるとね。
下から撮られると、うん、ちょっと一気にモザイクを緊急で入れなきゃいけないくなっちゃう、
ね。いけないんですよ。あの、上からあの、線が出てくるタイプのやつね。
そうそうそう。
あれで撮ってればいいんですけどね。
あとは、もうちょっとこの人のために、あの、はい、津村のなんか乳糖剤みたいに入れるしかないよね。ね、
ああ、そう、あの、乳糖温泉、あの、白いやつね。
白濁させて、っていうね、うん、緊急で。
50メートルプールをね、うん、真っ白に染め上げようっていう。またあれですよね、体育座りっていうのがあのプールサイド感が出てますよね。
そうだね。
うん、あの青い地面が暑いなって感じがするじゃないですか。うん、それが夏っぽいですよね。市民プールって感じの。
ちょっとね、そこはね、やっぱり暑さ対策でね、ビート板を敷いてほしいな。
ああ、そうだね。敷くなって先生が言ってんのにね。
そういうちょっと芸の細かさもね、欲しかった。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
やっぱりね、あの漏れても安心イケオジパンツがね、
あ、そういう風に言うとちょっとパンツっていうかおむつって感じになりますけど。
いや、だってそういうコンセプトでしょうよ、う
ん、まあまあまあ、ちょっとした瞬間に、ふとした瞬間に漏れちゃうのをカバーできるレベルですからね。別にその吸水性ポリマーがすごい吸うってわけじゃないからね、
うん、ああそうなのか。
はい、よく乾き、シミになりにくく抗菌で匂わないと。
しかも、見た目もかっこいいですよと言って。
ああ、そうですね。ボクサーパンツで立体成形ってことで。
うん、なるほどね。
まあ、気になるのは、このサンプル写真の男がみんな腹が出てないってことですよね。
リアリティに欠けると。
ちょっと欠けますよね、その辺はね。カルバンクラインの CM みたいな体の男がみんな出てくるっていう。
それはちょっとね、この人が漏らすんですかみたいなところもね、ちょっとリアリティに欠けるし。
そこは佐藤二朗じゃないんですかっていう。う
ん、まあ、これね、ちょっとこう、うん、まあでもこの辺って正直そのパンツ、特に男物パンツってさ、まあ、そんなに変化つけらんないじゃないですか、本来。形にしろ何にしろ。
そうね。
だからまあこういうね、機能っていうか素材を変えていく方しかないんでしょうけど。
ああ、そうですね。
あとはね、ちょっと最近ちょっと見たんですよ。なんかちょっと、あれなんですけど、竿と玉を別にするっていうパンツ
みたいな。ああ、ありますね。はいはい。
要は、蒸れ対策みたいな、うん、要は、くっつくからいけないんだ、みたいな、なんですけど、これがまたね、
はい、
卑猥な感じになってるんですよ、
ね。だってね、竿が丸々形まんまですからね、あれは。
ケースだよね、ケース。
そうそうそう。うん、恋三万っていう感じのね。うん、懐かしいなって感じがするやつですよね。
池王子ケースっていう名前で出した方がいいかもしれない。
そうね。ただまあ、これパパ活やってんなっていう池王子ですよね、その場合はね。うん、性欲が滲み出てるなっていう匂いがするんでね。
まあちょっとこの、どうなんですかね。この辺のね、マーケティングというか、
はい、
いろいろ、こうやったら売れんじゃないのか、みたいなことで、こう結構無理した感じにはなってますけど。
ああ。まあでもあれですよね。やっぱ家庭からのクレームで一番多いのはパパの匂いでしょうからね。
ああ、だからまあ匂い、だからそうか、うん。家族による購入もありますよね。そうそうそう、ああ、そういうことか。
パパ白いブリーフやめてよと。
うん。
今更トランクスって何よみたいな話になるんじゃないですか。
なるほどね。
そうすると、まあ、このボクサーパンツを試してみなさいよと。これであなたもイケオジよっていう話になるんじゃないですか。
ああ、そういうことか。うん、
そこでサオタマ分離のパンツは出さないでしょ、ママは。うん、今夜どんだけ OK なんだよって話ですからね、それは。うん、
そうか、そうか。まあ、ちょっとだから、でもね、下手すると軍勢もそっちにね、こう、ちょっとエスカレートする可能性もね。
まあまあまあまあまあ、まあ。まあ、どう転ぶかですよね。その、最大の顧客層はどこかっていう話ですよ。
そう。うん、多分今ね、こう、よく分かってないと思うんですよ。見極めはできてないけど出してみた感があるもんね。
ああ、そうね。だからまあ、若い人の人口が少なくて、40代以上が今一番多いわけじゃないですか。
ああ、そういうことか。
そうすると、どこに注力するべきかって話ですよね。
でもやっぱこれ本当に、あれなんや、レオンとのコラボ企画とかが、本当にあり得るね、これ本当に。今話してて、思ったんだけど、
ね。そうね。まあ、レオンだか、フォルツァだか知りませんけどっていう。
ちょっとあり得るな
ぁ。ありえますよね。昔はその、なんだな、ヒップホップ系のなんか、サーファー系のみたいなパンツとかもあったでしょうから、その流れが、年齢すらそのまま上に上がってるとすればっていうね。
そうね。そう、いくらでも。
ありますよね。
まあ、あり得るけどもね。
その場合は、金の刺繍で1万円ですよね。無駄に高いはずですよ。うん、
そうだね、う
ん。あと肌は焼いてからね。
あ、なるほどね。
うん。もちろん毛は剃ってるよねっていう、うん。そこまで意識高くないと履けないですよね、レオンパンツは。
まあ、ちょっとそうか。まあ、はい、どこまでね、発展するかわかんないですけど、まあ、はい、でも、流行ればね、
はい、
似たような追随するものが現れるでしょうからね。
あ、そうだ、機能性が良ければね。
うん。
だってほら、5本指ソックスとか根強く人気あったりするじゃないですか。
そうだね。
ああいう感じで流行るかもしれないよね。
まあ、まあ、今、蒸れ対策はでも確かに必要なんだと思うんですよね、これ。
そうだね、この季節は。
だからやっぱあれだよね、
うん、
ハンディファン内蔵パンツ。空調パンツだね、だから。
そうだね。
膨らんで
膨らんで大きくも見えるっていう。
そうそう、膨らんでるから、またこれも良いっていう。
もう副産物で良いっていうね。
そう。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。